お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院第一外科の大野慎一郎先生をお迎えして、膵がんですか、これ先生、
膵がんについて
ですね、はい、膵がんについて手術治療を中心にお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。琉球大学病院の第一外科の大野と申します。
はい、はい、先生、膵がんなんですけれども、膵がんって聞くと結構怖い病気な気がしますが。
そうですね、まあ皆さんニュースなどで見たことあるかなというふうに思いますけれど、まあ古くは千代の富士関だとか星野さんだとか、あとは石原都知事だとか八千草薫さんだとかですね、多くの著名人もこの病気で命をなくされているというか亡くなられております。
先生、実際に膵臓がんって言ったらいいんですか、はい、膵がん、どちらも同じ、
はい、一緒ですね、
ですね、
は
い、これ膵がんかかりました。そして、まあ、治療すると思うんですけれども、まあ、今日は手術治療を中心ということなんですが、実際にこう存命というか生存率っていうのは結構どれぐらいになるんでしょうか。
全体ですね、まあ、いろいろなステージ、他のがんでもステージっていう言葉聞かれることあるかなと思いますけれど、全部のステージをひっくるめて考えてみると、実質ですね、5年後に生きている生存率っていうのは 8.9% というふうに国立がん研究センターから、うん、統計が出ております。
先生、これってかなり低い、
かなり低くて、まあ、全がん種で一番厳しい、うん、まあ、生存率になっているというところでございます。
これな、何故にそうなんでしょうか。
まあ、悪性度ですね、たとえステージ1であっても、はい、再発する可能性というのがかなりあると、手術で取り切れたとしてですね、うん、で以前というか昔までは、まあ、手術ができなかったらなかなか厳しいよという時代もあったんですけれど、今はまあ後ほども少し話してると思いますけれど、集学的治療といって化学療法だとか、うん、放射線治療、はたまた、まあ、遺伝子治療というか、うん、遺伝子をターゲットにした薬物も開発されておりますので、うん、少しずつ生存率は伸びてきてるかなというところでございます。
はい、実際にでも、まあ、それでも、まあ、生存率というところでいけば他のがんに比べるとかなり低い、
そうですね、
がんになってくるわけなんですが、実際にこの膵がんになりやすい人っていう何かあるんでしょうか。
先ほど遺伝子の話が少ししましたけれど、はい、遺伝子的にですね、BRCA っていう遺伝子の変異がある方がいらっしゃって、そういう方は
BRCA
の2っていうやつなんですけれど、まあ、遺伝子の一つの体の中の形なんですけれど、そこに変異がある人は家族内発症というか遺伝性の膵がんというのになるというふうに言われてますし、それだけではなくて慢性膵炎だとか糖尿病を持っている患者さん、いわゆる、まあ、膵臓に慢性的に炎症がある患者さんですね、というのは膵がんになりやすいというふうに言われております。まあ、他のがん種とまた同様に肥満だとか喫煙ですね、まあ、そこら辺はリスクファクター、リスクになってくるということになるかなと思います。
で、実際にこの膵臓がんになるとどういった症状があるんですか。
症状はですね、まあ、症状の前に、はい、早く見つけるにはって、はい、できますかっていうところがあるんですけれど、うん、そこは実は今のところ膵がんに関しては指針というのはないんですね。で、症状、うん、じゃあどういう症状だったら膵がんを疑うのかということになるかなと思いますけれど、場所によって全然症状が変わってきます。で、よく言われているのが糖尿病が急速に悪化するような 場合ですね、糖の管理がおかしくなっちゃったっていう方は膵がんの可能性があったりだとかですね、あとは黄疸ですね、膵臓の一番十二指腸に近いところ、膵頭部っていうところなんですけど、そこに膵がんができた場合は黄疸といって体が黄色くなったりだとか、あとは痛みに関しては膵体部がんとかですね、まあ、そういう体の部分ですが、膵頭部、膵体部、膵尾部ってありますけど、膵体部っていうところに腫瘍ができてきて、はい、背中の神経の方に行くと痛みが出てくるということになるかなと思います。
じゃあ先生、こういった例えば症状が出た時には、うん、ステージ的にはどれぐらいになってるんですか？
そこはもう本当に場所によって変わってきて、うん、例えば膵頭部がんで黄疸ができましたという時でも、胆管といってですね、胆汁の流れ道のところにたまたまできた場合はステージとして1っていう人もいるかもしれませんし、大きな腫瘍で閉塞している場合はもうステージ4とか、まあ、他のところに転移しているっていうところ時も往々にしてあるというか、だいたい症状が出てくるとステージ4、ステージ3、ステージ4になっている方の方が多いかなというふうには思います。
じゃあやはり症状が出る前に見つけられる、
見つけられたらいいなっていうところではあるんですけど、うん、そこがなかなか難しいというところなんですね、
うん、あ、じゃあやっぱり先ほど先生がおっしゃった指針がないというか、
はい、そうですね、
検診の時でもこれの値がどうなったらどうだっていうのがないっていうことなんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、定期的に例えば血液検査してる人であれば、うん、糖尿病の悪化とかそういうのは分かるかもしれませんけれど、うん、それを契機に検査してみると、早期っていう概念はあんまりないんですけれど、うん、小さな膵がんが見つかることがあるかもしれませんし、うん、その段小さい段階で見つけれることがあるかもしれません、あとは胃カメラの先にエコーですね、はい、超音波をついたような、あの胃カメラですね、うん、で検診を受けるっていうことはあまり現実的ではないですけど、だとかあとは造影の CT ですね、うん、造影剤を使った CT の検査をすると分かるんですけれど、
はい、
造影剤はアレルギーの危険性もありますし、うん、CT 自体が被爆の可能性があるので、
はい、
それもまた現実的ではないというところで、
うん、
なかなか現段階では膵がんを早期発見することはなかなか難しいと、
うん、
症状が出てからだと多くの症例は先ほども言いましたように、
うん、
そうですね、手術的に切除が難しいっていうようなことが多いかなというふうには思われます、
うんうん、というと先生今日は、手術治療についてになってくるんですけれども、ね、はい、じゃあ実際に手術ができるというふうに治療方針とかいろいろ決まってくるじゃないですか、その方針の決め方ってどうなってくるんでしょうか？
方針ですか、
はい、
方針は全て画像で大体考えていくんですけれど、うん、はい、そこで先ほど言ったような造影 CT っていうのが登場してきて、うん、で造影 CT で他の血管に、まあ、膵臓の周りの血管ですね、うん、に浸潤してるのか、膵臓の外にどれくらい浸潤してるのか、うん、あと多臓器の転移がないのか、うん、他のところの転移がしてないか、してないのか、あるのかっていうところで、あの方針が変わってくるかなというふうには思います、
うん、
で、
はい、
大体ですね、患者様は手術が受けられるよと、手術できそうだねというと喜ぶことが多いですよね、もちろんそうですよ ね、
はい、
なんですけれど、まあ、手術をしてもですね、手術しないと治らないんです今のところ膵がんは、はい、
まあ、その部分を
取り除くというの
が一番の、
はい、
基本的治療法、
はい、なんですけれど、はい、切除してもですね、うん、例えばさっき言った、まあ、小さな膵がんだとか、うん、あとは血管に浸潤してない膵がんであっても再発率って7割ぐらいあるんですよ、というところで、はい、切除しても完全に治るとは限らないというのが今の現状で、
うん、
ここをどうにかしていかないといけないというところで、手術だけじゃなくて放射線治療、化学療法、その辺を織り交ぜながらですね、
はい、
手術の前もそうですし、うん、で手術の後も抗がん剤を飲んでいただいてっていう形でやっていきます。で、大体どのステージであってもですね、例えばどのステージであっても、うん、まあ、術前に化学療法をしましょうというのが今世の中の現状です。 なのでいきなり手術っていうことはあまりないです。
まあ、じゃあ実際にその患者さんのその症状というかこの進み具合によって、うん、まあ手術前に抗がん剤治療とかですよね、うん、それをしてからというとなると実際にまあそれぞれで違うと思うんですが、手術までの期間とかっていうのはどれぐらい必要になってくるんですか。
そこはまたステージで変わってきまして、うん、
はい、
まあ、切除可能の膵がんっていって、それはですね、大事な血管ですね、膵臓の周りの大事な血管に接してないやつは切除可能の膵がんというふうになってて、ガイドラインとしてはですね、大体2ヶ月ぐらいの化学療法を行ってから手術しましょうというふうになってます、
はい、
で大事な血管に接してる場合は、うん、もっと強いですね抗がん剤を長期間やってその後手術に行きましょうと、うん、以前はもう全部がすぐ手術に行ってたんですけど、すぐ再発してくるっていうことを多くのまあ、外科医が経験して、
うん、
でいろいろなですねスタディって言って、スタディって言って、まあ、症例を前向きにですね、はい、手術を先にする群、
うん、
化学療法を入れてから手術をする群とかそういうので振り分けていって、
はい、
で先に化学療法をした方が予後がいいでしょうということになりましたので、
うん、
一応日本ではそういうふうになってますし海外でもそうなってます、
うん、先生それをやることによってそのさっき大事な血管に接している部分がちっちゃくなるってことなんですか。
そうですね、
で
ちっちゃくなってるし、
で手術しやすくなる、
手術しやすさは
変わらない、
ね、まあ
どうなん
しやすくなるかどうかっていうのは、うん、まあ場合によります、はい、そこに強い炎症が例えば、うん、がんが縮小してくるときに強い炎症があって、うん、繊維化っていって硬くなってくると手術は難しくなってくるかもしれませんけれど、はい、うん、結局膵がんの手術ってR0 って言ってですね、
はい、
体内に肉眼的にも顕微鏡的にもがん細胞が残ってないよということを目指す手術になりますので、
うん、
どういうふうになってます
ね。そうですね、かなり細かいミクロな世界な感じがしますけれども、うん、はい、
そうなんです、
ね、結構細かく本当に神経を使う手術になってくるということですね。
そうですね、うん、もうその血管を損傷してしまうとなくなることもあるというところなので、
はい、じゃあ先生、じゃあ今回こうやって手術、まあ、ちゃんと、まあ、お腹を切って大きく、まあ、回復手術というところが基本にあるんですよね。
基本は回復手術ですね、
はい、で そこから今ロボットでしょうか先生、手術の
ロボット手術っていうのも世の中で普及してきてまして、
はい、
まあ、琉球大学病院でも膵がんに対して、うん、まあ、場所にはよりますけれど、
うん、
ロボット手術を導入しているというところはあります。
その先生、ロボット手術と普通に先生方が出頭するのとでは、はい、違いはどういう感じなんでしょうか。
まあ、ロボットの方がですね、まあ、
はい、
ロボットといってもまあ内視鏡手術と一緒なんですけど、
そうですね、
腹腔鏡とですね、
結局先生が動かしているということですもんね。
カメラで見るっていうことですね。
ああ、カメラで、は
い、カメラで見て、より精緻にっていうことですね、うん、拡大視効果っていって、
はい、
人間の目だと、まあ、僕たちルーペっていって倍率 2.5 倍ぐらいの眼鏡をつけて拡大鏡をつけて手術するんですけれど、だいたい10倍ぐらい拡大してまでできるので、
うん、
より細かくできると、
うん、
あとロボットのいいところは安定性ですね。腹腔鏡手術に比べて、うん、ロボットですので手ぶれがないというところで安定すると、
うん、
はい、というところになるかなというふうには思います、う
ん、より正確に、まあ、傷つけずにというか大事なところを傷つけずにというところになるんですかね。
より正確に精緻な手術ができるというふうに言われてて、うん、ただし、まあ、今のところですね、
はい、
ロボット回復腹腔鏡って、まあ、いろいろやり方ありますけれど結局生存率は変わらないんですよ。はい、
そうなんですね、
はい、どのやり方でやっても生存率は変わらない、
はい、
あと合併症率に関しても変わるっていう、研究もあれば変わらないっていう研究もあったりだとか、
うん、
でロボットは手術時間が長いっていうのは間違いなくて、ただし出血量は少なくなるだろうっていうふうには言われてます、うん、より精緻に細かくちまちまやるっていうかですね、
はい、
やるっていうところで、そこら辺が特徴かなというふうに。
だとしたら、まあ、患者様には、まあ、体に優しい
可能性があるかなというところです ね、うん、
なってきますね。
傷は小さいのと、うん、あとはまあ出血量が少ないというところで優しいのかもしれませんけれど、うん、ただ手術時間が長いというところはあります ね、
う
ん、
あ、 そう
ですね、
あ、そういうことですね、
はいはい、あとはロボットならではの合併症みたいなんですね、皮下機種だとかね、
ああるわけ
ですね、二酸化炭素が、うん、皮膚の下に溜まりやすかったりとかして、うん、押すとブチュブチュっていうような感じがしたりだとか、うん、などなどあります。
じゃあ先生、それじゃあロボットの、まあ、支援手術と実際、うん、先生方で手術するどちらの手術を選択するかっていうのは患者さんの状態で変わるんですか？
そうですね、患者さんの状態で変わってくるかなと思います。さっき言ったような大血管に接しているようなやつ、うん、あと血管を合併して再建しないといけないような手術は、うん、日本ではまだロボット手術認められてませんので、
そういうことですね、
その辺はむず、いや、は、
うんうん、
そこが回復手術とロボット手術どっちを選ぶかっていうのの基準にはなるかなとは思いますし、うん、あとは放射線当てた後とかですね、
はい、
より難しそうなやつは回復手術になってくるというところになるかなと思います、う
んうん、はい、じゃあ実際この手術をして、まあまあ、取り除いて、うん、でその後も先生もおっしゃってましたようにこう再発しないように抗がん
剤を飲んで
飲んだりと、はい、いう治療が続くということになってくるかとは思うんですが、
はい、
これって先生例えば通院するとかっていうところになりますか、それともずっと入院してるんですか？
いえいえ、まあ、場所にもよってどれくらいの入院期間っていうのかっていうのは変わりますけど、まあ、大体10日から1ヶ月ぐらいの間ですね、はい、入院加療ですね、手術後の回復まで入院と、
はい、
でその後まあ退院時もしくは外来に来た時に化学療法を始めると、まあ、飲み薬ではあるんですけれど、はい、飲み薬の化学療法を始めて、大体半年から1年間続けていただきます。
これは通院は月に1回とかですか？
月に1回で、化学療法の副作用がそうでもないなっていう時は2ヶ月に一遍伸びていって、3ヶ月に一遍に伸びていってっていうところで、3ヶ月にごとには術後1年間は3ヶ月ごとに CT の検査とかしますので、再発がないかっていうところで、はい、ですね、
うん、
でその後はまあ半年に1回とかなってはいきますけれど、
うんうん、で実際にそこで見ていきながら、
うん、
再発したとなると今度はどういった治療になるんですか？
ですね、再発した場合はまあ普通はまあ大体化学療法なんですけれど、うん、局所手術した部位の近くに再発した場合と、
はい、
多臓器ですね、肝臓だとか肺に転移が出てきましたっていうところで、うん、また少しだけ治療法は変わります、
うん、
まあ、でも基本的には化学療法をすると、
うん、
で局所であれば放射線治療っていうのを絡めていくというふうにはなってくるかなと思います、
うん、じゃあ手術はもうしないということになるんですか？
手術は基本的にはしません、
うん、
ただし化学療法が走行してですね、血液検査の腫瘍マーカーとかが少し高くなったのが低くなった、正常化しましたよと、
うん、
で他の部位にもずっと出てきませんっていう場合に、例えば肺であればですね、
はい、
肺への転移であれば予後は延長するということが分かってますので、
うん、
肺に関しては切除に行くと、
うん、
じゃあ肝臓にあった場合、ここはまだなかなか難しいところではありますけれど、まあ、一部の研究では例えば1年間化学療法をやって、うん、他のところに出てこない腫瘍マーカーっていうのが完全に正常化しているって、いわゆるまあ安定した状態を保てた場合に手術すると予後が伸びるかもしれないと、
うん、
ここら辺は今ですね模索しているところですね、みんなで、うん、
はい、分かりました、
はい、
でまあ手術して、まあ、本来なら再発しないのが望ましいわけで、まあ、再発してしまったそれぞれの治療法が今先生がおっしゃったようにあるということなんですけれども、うん、じゃあ再発するしないどの辺でなんて言ったらいいんですかね、もうある程度大丈夫っていう目安の期間、
うんうんうん、
この期間再発しなければ大丈夫じゃないかなとかっていう期間っていうのはあるんですか？
まあ、1年1年重ねていっていただきたいんですけれど、
はい、
2年再発しなければその後生きている可能性というのはかなり高くなってきます、
うん、
なので2年をまず目指していただきたいなと、うん、まあ、目指すといっても結局は見ていくしかないというところはあるんですけれど、
そうですね、
はい、
先生、じゃあ、まあ、この手術をしてその間通院をしながら、化学療法を受けながら、再発しないように努める中で、やはり日頃の生活習慣っていうのもやっぱり影響してきますか？
再発にですか？
はい、
再発にあんまり影響してこないかもしれないですね。
あ、そうなんですね、はい、健康的に過ごすとかそんなのも関係ないんですか？
正直ですね、膵臓の手術した後、はい、特に膵頭部がんっていって、はい、膵臓の頭にある腫瘍を取る場合は十二指腸だとか胆管だとか全部切除して、
うん、
で膵臓の液ですね、膵液が流れる道、胆汁が流れる道、そしてご飯が流れる道全部再建するんですけれど、半年ぐらいあんまりご飯食べられないというか、
うん、
思ったようには食べられないですし、
はい、
あとは体重が減るんですね、手術したら、うんうん、まあ、5キロぐらい減ったのがなかなか戻らないというところなので、はい、ところがあるので、だいたい何でも食べていいですよっていうふうに言うんですけど、食べられないんですね。なので、うん、結構ヘルシーに皆さんされてるわけなんです。暴飲暴食する人ってあんまりいないんですね。
できなくなるわけですね、
膵頭部がんであればですね、
はい、うん、先生、じゃあ手術終わって、まあ、これから、まあ、抗がん治療していく、化学療法していく、うん、まあ、1年2年とするし始めの患者さんに、先生はどういうふうに声かけをされてるんですか？例えばその1年2年の間に再発するかもしれないし、うん、2年大丈夫だったらその延命が結構長くっていうところが見込める、
うんうん、
まあ、どっちになるか分からない状況の時に患者さんに対してって言ったらいいですかね。
いや、結局は、うん、なので先ほども言ったように細かく見ながらですよ、
うん、
もし再発してたとしても、うん、早めに発見できたら、
うん、
早めに発見できて早めに治療に入れれば、うん、それを結構コントロールできる可能性があるというところがありますので、うん、僕たちが考えるのは、まあ、3ヶ月後、再発してませんでした、よかったですね、6ヶ月よかったです、1年よかったですねって言って、でこれを、うん、あの積み重ねていきましょうよというところかな、うん、しか言えないというか、まあ、そこが今現状かなというふうに思いますよ。
そうですね、
一歩ずつっていうところで、
うん、本当そうですね、
うん、再発した時はもう仕方がないので、
うん、
次の治療ですね、
うん、
頑張っていきましょうよねっていうところを伝えるというところかと思います、う
ん、はい、わかりました、本日は琉球大学病院第一外科の大野慎一郎先生をお迎えして、膵がんについて、手術治療についてですね、
はい、
はい、お話を伺ってきました。先生、最後に何かありますか？
どうでしょうか。もしですね、
はい、
何か先ほど一番冒頭に述べたような症状があるような方、うん、まあ、気になる症状があれば、まあ、お気軽にっていうか当院へ通院してくださいというところで、基本ですね、膵臓の手術というか肝臓だとか膵臓、そして胆道という胆管だとか胆脳ですね、その辺を扱う大きな手術については手術数が多い病院でやった方が予後がいいですよというふうになってますので、
はい
はい、あの迷われた時は気軽にというか、あの頼っていただけたらなというふうに思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、本日は先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。